バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大柴です。そして相棒はこの方。果たして次の岡山ホームゲームで、長谷川翔とのタイマンバレンタイン投票企画はあるのでしょうか。ケンジフキ、おはようございます。
リスナーの人からしたらすげえニッチな紹介の仕方なんだよな。
バレンタイン企画やったんですよね、トライフープ岡山さんで。
そうです、そうです。で、うちの39歳の、ダンディ。
39なんだ、もう、長谷川選手。
39なんですよ。39のダンディおじさんが、なんと優勝をかっさらっていってしまうっていうところ。
やるんすか、決選投票は。
いや、いらないでしょ。いや、もう、バレンタイン企画とか、いいですよ、もう僕。まあ、俺が煽っちゃったんだけど、ツイッターで。
なるほど。はい。全然バレンタイン関係ないんですけど、はい、まあ、そうだな。そう考えると、長谷川翔選手、だから俺とタメか1学年違いかだと思うんですけど、はい、僕もね、はい、6年ぶりに腰痛が発症します。はい、あ、本当にバレンタイン関係ない。本当に関係ないんですよ。おじさん話なんですけど、バスケ界でなんか腰痛にこれは効くぜみたいなのってあります？まあ、僕はゴルフでやったもんやってる
から。どうなんでしょうかね。僕も腰痛、キャリアの最初、それこそおじさんじゃない時に結構腰痛あったんですけど。
あ、そうなんですか。どうやって直したんですか。
ウォーキングと、適度なウォーキングと、はい、あとは僕は筋トレを、はい、そのなんていうの、ガッチャンガッチャン重い方じゃなくて、こう、体の姿勢だったりとか、はい、細かい筋肉、まあ、コアとか、インナーマッスルみたいなところとかをやると、スッてなくなります。
あ、はい、そうなんですね。最近サボってたな、そういうの。
スッとなくなります。
コロナで暇になった時、一時期やってたんですけどね。なんか女性ヨガインストラクターみたいな。
それは女性ヨガインストラクターを見るのが目的ではなく。
見るのが目的と思いきや、めっちゃすごいんですよ。女性ヨガインなんて先生やったっけな。いや、この人すげえなっていう、この絶対。
目をこう、こう目がもうキラキラして、わあ、すげえ、この女の人超素敵とかじゃなくて、やっべえ、この人半端ねえの方ですね。
半端ないの方ですね。それこそそのインナーマッスル的なやつが、はい、なんかこの姿勢を保持するやつでも、はい、もうピクリとも動かないし、ずっと保持して次の動作にも行っちゃうし、やべえな。
片岡鶴太郎
感じでしたね。あのイメージね、はい、ヨガね、あれちょっともう本当ダルシムに近いものがありますもんね。片岡鶴太郎
は。この僕が間違いじゃなければ、子供の時は俳優だったんですけどね。
そうですよね。あれ、今もう出てないですかね。てか、もう趣味人ですよね。はい、ちょっとなんか、所さんを変な方面に超えちゃった感じの、なんか、謎のおじさんになっちゃうね。振り切れてますね。
はい。
はい。じゃあ、やろう。コアトレします。
はい、ぜひ。
直そう。はい、というわけで今週のトピックなんですが、それもですね、まあ、怪我関連から始まってしまうんですが、はい、大倉壮太選手が負傷ということで、はいはい、特別指定選手として千葉ジェッツでプレーしていた東海大学所属の大倉壮太選手が、2月14日に行われた新州戦で負傷、はい、前十字靭帯断裂、内腹側副靭帯断裂、半月板損傷ということで、まあ膝の怪我の中では最も重いものを負ってしまったと、フルコースやってしまったと、まあ、ジェッツの池内 GM、 重度の膝の怪我となってしまい、チームの責任者として大変責任を感じております。大学生の選手を迎え入れる上で必ず避けなければいけない怪我をさせてしまったこと、東海大学の関係者の皆様にもこの場を借りてお詫び申し上げますということで、まあ、いろんな意見が出てて、まあ、SNS とかだとね、 体ができてない学生がプロの舞台に上がるのはどうなんだとかね、うん、あるんですけど、まあ僕個人としては全然本当に何の知識もない人間から言うと、まあプロで早いうちからやった方がいいんじゃないと、うん、怪我は別に怪我のリスクはどこでやっててもバスケはあるでしょって思ってしまうんですが、うん、実際はどうなんですかね。
体格とか体重的なものは、はい、差はありますし、スケジュールとかもまあさすがに学生に比べたらみたいなとこ、うん、まあでも学生の方がタフなケースはありえるんじゃないですかね。だってあの大会とかだとトーナメント
あ、ね、ダブルヘッダーとかありますもんね、
うん、だし毎日例えばもう4日間連続でやるとかもありますし、
ありますよね、はい、うん、
まあその体重的なところの強度はもちろんありますけれども、そこと怪我の因果関係があのゼロじゃないにしろ何割かっていうのとかのエビデンスをしっかりこう出さない限りはその議論には多分たどり着けないなとかって思ったりとか、
なるほど、統計的にもっと貯めないと無理ですよと、うん、アメリカとかそういう数字出てそうですけどね。
まあだし、あとはその選手たちが、まあ、言って選択はしてはいるんで、うん、ああ、で、そうですね、21歳、はい、22歳、ね、大学3年生、4年生だとしてもね、あの、
はい、
まあ、川村君にしたっても19歳、20歳なわけで、うん、
うん、
あの、子供ではないですから。
うん、はい。
だからまあ子供大人かって言われたら日本社会においてはまだ大人とこうバーンとね大手を振るってっていうことではないのかもしれないけれども、まあでも大人ですからそこら辺は自分たちで決して何か、はい、お前千葉ジェッツでプレーしなきゃ東海大学クビなっていうことではなかっただろうから
それもちろんそうですね。
と、うん、いうことではあるから、なんか千葉を非難したりするのはどうなのかなっていうところ、別に
いやそれは、
ね、怪我をしたくて怪我をする選手、怪我をさせたくてねさせてるクラブなんて一つもないわけで、うん、
はい、
だからまあそこでいくとまあその仕組みをね、はい、まあ仕組みにしたってまあどうなんだろうっていう話ではあるんだけど、今の特別指定の仕組みがそこまでこう大それて外れてるとも思わないし、だから怪我はやっぱりついては回りますからね、スポーツは。
まあそうですよね、うん、特にバスケはね。
そうなんですよね。まあだから杉本くん大倉くんってこう2連発できたところもあるし、
あ、そうですね、うん、それは確かに。
とはいえまあだから僕は特別指定っていうよりかはあのコロナの影響でやっぱり体を作りきれてなかったりとか、そっちの方が因果関係は深いんじゃないかなとは思ってますよ。
なるほどね、うん、
全然そっちの方が
トレーニングできなかった期間がのつけが回ってきてる可能性があると、
はい、じゃないかなって。その関係性がどちらが深いかと言われたらきっと彼らが、ね、
うん、
体が出来上がってないのに舞台に乗せてとかっていうのよりかは、
うん、
体がそのコロナのせいで調整が出遅れてしまった状態で、
それ考えると怖いですね。後半戦ちょっと怪我、プロの方たちも、ね、
そうだから確かサッカーとか NBA とかバカほど怪我してたと思うんですよね。それは確かデータで出てたはずなんですよね。
あ、確かにバブルで何人かやっちゃいましたね、うん、短い期間だったのに、
うん、
まあそりゃそうだよな、あの強度のね、特にあの NBA の場合はね、休んで割とすぐ慌ただしくシーズン再開しましたもんね。
でやっぱりその僕らアスリートって体衰えるのは 一瞬で衰えますけど、それをじゃあまた作り直すのって3倍4倍の時間がかかるんですよ。
はい、
だからまあそういうところの方が僕は因果関係が深いんじゃないのかなと思って。
なるほど。
コロナ憎んでクラブ憎まずみたいな。
名言する罪を憎んで人を憎まず的なことですね。はい。わかりました。そしてその関連で、
はい、
まあ、注目が変なふうに集まってしまった特別指定ですけど、逆にさらに若いウィンターカップ準優勝東山の米津レオト選手が B リーグデビューということで、うん、
はい、
川崎にね特別指定で加入したものの、まあ、川崎の層が厚い上についこの間まで川崎がチャンピオンシップ圏外だったんですよね、
うんうんうん、
ってこともあって全然出れなかった米津選手なんですが、川崎も好調、5連勝でチャンピオンシップ圏内に返り咲き、
はい、
ということで先週末の北海道戦で、米津選手も無事デビュー、
うん、
得意のノールックパスも飛び出すなど、
うん、
土日ともに2点1アシストを挙げています、うん、どうですか米津選手は。まあそれこそめちゃくちゃ軽いですよね、まだ
まあまあまあそうでしょうね、
170何センチ60何キロみたいな感じだけど、
うんうんうん、まあハイライトしか見れなかったんであれですけれども、はい、プレースピード多分僕の中では B1 と B1 じゃないところの一番の差ってこのなんかプレースピードだと思うんですよ。
プレースピード、
はい、もうシンプルにそのプレーが起こる速さ、判断の速さとかそういったところ、
うん、なるほど、
はい、パスのスピードであったりそこに至るまでの判断の速さであったり、
うん、
うん、
なるほど、
でそれにこう遜色なくついてきてるんで、
おお、
うん、まあ、
それって、うん、はい、
どうぞ。
頭もいいとかそういうことにつながるんですか、それでも基礎ができてるっていう意味合い。
慣れ判断の
高いレベルでやってた、
うん、はい、そうそうそう、もともと高いレベルでやる素養があったというか、うん、まあこれは別に下のカテゴリーの選手とかでもそこに放り込んでしまえばそれは慣れてはいくものなんですけれども、
はい、
うん、でもそれをじゃあ高校卒業して3年生がこうパッと入ってそれができるっていうのは素晴らしいなとは思いましたね。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ期待大ですね。
はい、期待しましょう。
はい、これ逆のケースってどうなんですか、今年なんか特に B1 から B2 にカテゴリーを下げた選手が結構いたじゃないですか。
はい、
あれって B2 慣れしちゃうとかってあるんですか、 B1 に戻ってきたらやべやべみたいな。
あ、みんなそのなんかだらしなさにびっくりはしますよね、多分。
はい、ディフェンスにカテゴリーを通した時に、
ね、ディフェンスの強度とかそのローテーションのスピードであったりとか細かさであったりショットセレクションであったりとか、
はい、
がものすごく、
山崎選手もそう言って
ましたもんね、ものすごく変わるんで、はい、それに
それってもう一回、はい、戻るのっていうのは結構難しいんですか、 B1 に。
いや、一回慣れてしまえばそれは全然問題ないと思いますし、その選手、ここ、その、なんていうんですかね、ショットセレクションにしたって、そのディフェンスの細かさとか強度とかって、やっぱり一人ではどこかで限界があるというか、はい、チームとして取り組まなければそれは出てこないものって絶対あるんで、
そうですよね、
うん。どうしたってチームスポーツだからっていうところで、はい、うん、そこの葛藤はやっぱりあるんじゃないですかね。なんかその、うん、結局、まあ、B1 から B2 に落ちてくる選手で、まあ、落ちてくるっていう言葉がうっかり出ちゃうのがもうそのまま うん、物語ってるんだけれども、やっぱりロールプレイヤーが多いんですよね。
はい、うん、なるほど、
うん。で、そうするとロールプレイヤーって自分の持ち味を自分から出すというよりかは、
そっか、
ゲームの中での叱るべきタイミングの時に自分のこう味をこう味であったりとか自分のアタックするタイミング、自分がアグレッシブにプレーするタイミングとかっていうのを見つけていくものなんだけれども、はい、 B2 とか B3 とかに行くとボールフローが悪かったりとか、ディフェンスの一個一個の細かさが、まあ、すごくクオリティが悪かったりとか、そういうところがある中で、スイッチを切り替えられないんですよ。もうロールプレイヤーが染みついちゃってるから、B1 で。
なるほど。
そう。で、まあ、特に日本人の選手はそうですよね。外国人の選手とかだと、割とこう、ロールプレイヤーで、はい、じゃあ次のチームでお前ファーストオプションでとかってなったら結構ガチャガチャできるんですけど。
そのイメージありますね。
そう、日本人の人はそのロールプレイヤーからファーストオプションになるっていう、このスイッチの切り替えみたいなのが上手な人がそんなにいっぱいいるわけじゃないから。だから、なんか、上から来て、あれ大したことねえじゃんみたいになったりとか、上から来て、なんだこのバスケットはみたいになって、全然うまくプレイできなくて、もどかしいまんま1年が終わっちゃうみたいな。まあ
な
も
る
ちろん
ほ
そ
ど、
の、
それの
じ
パ
ゃあフ
ターン
ァー
ですね。
ストオプションとして B2 のクラブとかに呼ばれて、それを自分がパンってスイッチを切り替えられないのも、その選手の実力といえば実力だから、それはじゃあ B1 にいたやつが全て偉いかとかっていう、そういう話では全くないから。
なるほどね。
ただまあ傾向としてそういうことが多いよねとは思う。
わかりやすい。なんか、スパーズにマット・ボナーって言ったじゃないですか。めちゃくちゃロールプレイヤーだけど、なんか、夏によくやってるシアトルとかのプロアマとかだと、普通に50点とか取ったりするとか聞いて、あ、そうなんだって、こいつそんなうめえのかよっていう、そんな目で見ないですもんね、マット・ボナーを。
レッドマンバでしたっけ？
レッドマンバでしたっけ？まあ、なんとかマンバがあの辺、いすぎて、ギャグみたいななんとかマンバがいっぱいいたからもう忘れちゃった。
確か
レッ
に
ド
そう
マ
で
ンバ
す
です
ね。
かね。髪赤いですもんね、あいつ。あいつって言っちゃった。あの選手。元選手か。
よっこらしょって言ってスリーポイント打ったやつでしょ。
よっこらしょ3なのにやたら入る。
バカ入るっ
マッ
てい
ト
う。
ボナーです
い
ね。
や、しかもさ、ちょっと全然もう本当に脱線ですけど、スパーズ、あの時期のスパーズって本当にボールムーブメントが美しかったじゃないですか。
すごかったですね。
で、マット・ボナーは言ってこう、スタープレイヤーではなかったから、試合にローテーション入ってる時期もあれば、ローテーション入ってない時期とかもあって、で、ローテーション入ってない選手ってものすごく人気じゃないですか、お客さんからすると。
そう
わあ、出てきた！まあ、大体勝ってる時しか出れないから。
ですね。ありますね。
ああ、出てきたみたいになって、スパーズはボールムーブメントをこう綺麗にパンパンパンパンってこうディフェンスを右へ振り、左へ振り、インサイドへ入れ、外へキックアウトみたいなところの、もう流れがすごい速さで起こってる中で、最後の出口が必ずマット・ボナーで、それのスリーっていう、もうエンターテイメント分かってんな、スパーズと思って。
もうやられた方も絶望しかないですね。
いや、本当ですよ
あ
ね。
れだけ振られて振られてマット・ボナードフリーズボーン、お客さん盛り上がるみたい
はい、
な。
すい
懐か
まし
いで
せん。
すね。次の話題ですが、先日ね、山崎選手出てくれましたが、群馬クレインサンダースの連勝がついに33でストップ。止めたのはなんと、桶谷ヘッドコーチ、落合アシスタントコーチがコロナで不在の仙台エイティナイナーズ。ピンチの中、急遽指揮を取ったのが志村武彦社長ということで、なんかいろんな不思議なっていうのなんですけど、勝利が来ましたね。まさかでしたね。ちなみに、どうぞ
あ、どうぞどう
どうぞ。
ぞ。いやいや、試合は見られました？
試合はね、まだ途中までしか見てないんですよね。けれど、かなりインサイドアウトをうまく使ってたのと、あと、スリーをかなり気持ちよく放らせてましたね。そんな、桶谷ヘッドコーチはそれこそスパーズじゃないけど、結構エクストラパスで回しても
わ
うオー
かり
プ
ま
ン
すわ
作
かりま
ろうっ
す。
ていうのを徹底してるけど、志村社長がそう言ったかどうかこれから聞こうかなとは思ってるんですけど、もうかなり積極的にトランジションでも打っていいよみたいな雰囲気が流れてましたね。で、そこに走れるミラーとジェイコブセンが走ってって、そこからダメならインサイド、そしてアウトみたいな感じで、まあ結構シンプルな戦い方をしてたように見えました。途中までしか見てないですけど。
なるほど。気になるところですね。
気になりますね。
島田美彦に聞きたいですね、
はい、聞きたいですね。ちなみになんですけど、その日13日夜地震がねあって、14日に行われる予定だった仙台対群馬のゲーム2、うん、あと福島対愛媛も試合が中止になっちゃいましたと。
はい、
まあね、10年前ほどの大ごとにはなってないようですが、東北の皆さん心配ですね。うん、
そうですね。
でさらにね、その14日実は志村社長の誕生日ということで、
うん、
志村武彦にとってはいろいろありすぎる週末となったということですね。ね、
まあ、そうですね。まあまずはその、まあ、震災の中で、東北大震災ほどの被害ではないと発表が出ている中で苦しんでいる人たちがいるのは間違いないので、うん、まあ、まずはその人たちが一日でも早く普段通りの生活に戻れたりとか、周りの人たちが支えてあげられるような環境になればいいとは思いますね。
そうですね、
はい。で、まあ、バスケットのことなんですけれども、やっぱりなんかクラブの人間が例えば怪我しちゃったりとか、まあ、今回桶谷さんが、うん、病気しちゃったりとか、
はい、
で、まあなんかその不良の事態、
うん、
で試合に帯同できなかったりいらっしゃらないってなった時って、やっぱりなんかそういうパワーってありますよね、バスケットに限らず。
あー、なるほど。
うん、
残ったメンバーに不思議な力が宿ったりする感じですか。
って僕思っちゃいますね。やっぱまあそういうのがやっぱストーリー性があるから記憶に残って、そういうの多いよねっていうふうに勘違いしてるっていうことも全然ありえる。
記憶バイアスが
、
はい、
そう。だけどやっぱりなんかそういうのってスポーツはあるなとは思っちゃいますね。
ヒルキヘッドコーチ連続テクニカルの後も岡山さん勝ってましたね。
そうです、僕は僕がいない試合は全部勝ってるんで
俺たちのために戦ってくれたヒルキヘッドコーチのためにも勝つぜっつってなってるんですかね。
いや、まあなってるか、ヒルキ不要論がそろそろ出てくるか
むしろ
毎回勝てるな、あ
いついねえぞっつってなことない、
いねえ方がいいじゃんっつって
はい、この東北の地震に関連してなんですが、もう一試合中止になった福島なんですけど、
はい、
まあ、3.11 から今年で10年ということで、まあ、先日もちょっとお話ししましたけど、今月27、28日のホーム山形戦で東日本震災復興10年イベントをやります、
はい、
そこでまあなんかイベントとかも決まってきまして、大黒摩季さんのモノマネタレントさんが来たりとかで最初発表があったんですけど、
はい、
ちょっと大物もサンボマスタースペシャルライブがあるなど、そして、ね、ひるきさんも興味津々の煙突町のプペル光る絵本展などが開催予定。
あ、なるほどそうでございますか。
ということで見たんですか結局。
あ、見た見た見た見た見た。
あ、見たんだ。
見た
見た。どうですか、どうでした。
プペルの話しましょうか。バスケットバスケットの番組で。僕は見てないけど。はい、結論から言うと、まあ、はい、一応それなりのアニメ好きを自負してはいます私。
はい、
はい、でまあその中で、あ、もちろん、まあ、そのもう本当にがっつり知識を蓄えられてる方と比べて話ではありますが、はいはい、まあその中でいくとありなしでいけば、ありです。
おお、うん、そうなんですね。
はい、すごい。ストーリーはまあ別になんちゃないお話ではありましたけれども、決して別にまあ王道アニメです、
はい、
ストーリーはもう王道です。友情あり、はい、愛情あり、夢ロマンみたいなところありで、うんうん、まあ別にアニメって感じで、特にそんなにひねったことを何かしてるというわけではなく、はい、で、
はい、
すごくまあこれを言っちゃうとなんかなんだかんだ難癖つけてんだなって思われちゃうんだろうけど、難癖ではなくて逆に褒めてはいるんですが はい、制作陣がやっぱりすごくその絵本っていうボリュームの少ないものを1時間半2時間の映画に仕上げるっていうことをする過程ですごく制作陣が素晴らしい努力をしたんじゃないかなというのが僕の見解というか、映像とかエフェクトとか、あとはその声優陣もものすごく頑張ってましたし、セリフとかも脚本ね、絵本だからそんなにセリフがね、たくさんあるわけではない中で、映画にするのであればセリフとかも新しく考えなければいけなかったことがきっとたくさんあって、それをすごくよく、
うん、
よく映画にしたなっていう感じですね。うん。で、まあ、
なるほど。
見に行ってありかなしかって言われたら全然ありですよっていう、その皆さんが、まあ皆さんがというか、反西の派みたいな人たちが、ガタガタ言ってんのは、
はい、
結局、西野に対するバイアスがかかってるからだよねっていうのは僕も別に納得できましたね。うん、
ひるきさん自身もあれですよね、別にそんなに新西野だわけじゃなかったんですよね。
元々もう一度どうぞ。
ひるきさん自身も別に西野ファンというわけではなかったんですよね。
西野ファンでも何でもないです、僕は。西野やってんなぐらいです。やってんなとは思いますよ。まあ、
その状態から見て
結局、いや、彼の商売の仕方って、はい、その、まあ、いわゆるその、自己肯定感というか、そういうのが少ない人たちであったり、情報弱者とかであったりとか、まあ、すげえ言い方が悪いけど、うん、もうちょっといい言葉を選べたんだろうけども、こういう性格だから、に対して、結局商売をしてるわけじゃないですか、彼は。うん、だそれを、で別にそれを使う使わないは別にいいんですよ。彼のサロンに入ろうが入る前が、それにインスパイアされるかされないかはもう本人たち次第で、本人たちが納得してお金を払ってるんであれば、それはもう全然いいだろうという話で。うん。
まあそうですね。はい。
ただ、まあやってんなとは思ってましたね。やってんなっていうのは であんまり言うとまたもうちょっと、うん、もうめんどくさい。西野ファンなんかと戦いたくないから、このぐらいにしておきたいけど。
はい、
っていうところではありますね。まあ別に今もやってんなとは思いますけど。だからまあ映画だけ切り抜いていくと、まあ別に全然、ありなしでいくと別にありなんじゃないですかっていうだけの話で。
うん。
まあもう一回わざわざ見に行くかって言われたら見に行かないけど。
リピートはしないまでも、うん、まあ一回見る分には全然 OK よと、
うんうんうん。拍手してる人たちがいなかったんで、その辺は、なんかあまりこう、もやっとした気持ちにならずに映画館を出れましたし。ああ、あれなんですよ。まあ、俗に信者と呼ばれる人たちは、映画が終わったら拍手をしましょうみたいなのって、はい、なんか東京都内ではその公開されたときに、映画が終わったタイミングで拍手をしている人間がいくらかいて、それを、まあ、で、まあ、曲が言っちゃうとですね、拍手するのも自由なんだけど、終わってるから、映画は。うん、だからまあ、それに嫌な気分になるのもどうなんだっていう話なんだけれども、うん、まあびっくりはしますよね。
まあ、示し合わせてやるもんじゃねえだろうとは思いますよね。自然と湧き上がるやつはね、ミュージカルになったらそれこそ最後、スタンディングオベーションとかありますもんね。まあでもね、示し合わせて拍手しましょう
と。あ、じゃあもう拍手しない
とっていう感じありますかね。
サモンみたいな感じ、もう村八分みたいな感じになるんですよ。
まあでも話題にことかがなくていいですね。僕も詳しくは知らないけど、西野さんも。あんな、でもすごいな、2人とも全然もうね、なんだっけ、あの番組終わってから終わるのかと思ったら、活躍してて、それはすごいなと思うんですけどね。
全然、そうね、西野さんで思い出したんだけど、本田圭佑さんが今、移籍先を探してるって言って、で、おうおうおうおう、サッカーのね、 ね、やっぱネットの人たちってセンスあんなと思うんだけど、本田圭佑もやっぱ割とこうでかいことを言って、俺が先駆者だパイオニアだみたいなところをこうどんどんどんどんちょっと大きめに言って、まあ実際彼はいろんな事業をやってるし、その中で別に興味ないなっていうのもあれば、面白いことやってるなっていうのもあるし、サッカーの実力っていうのはもうそれはもう否定はできないと思うんですよ。代表でも功績を残してますし、ヨーロッパでも活躍されてましたし。っていうところで、ただその、雰囲気的なところ、でかいことを言う感じとか、いや、みたいなところが、ちょっと似通ってるじゃないですか。そうそう。
なるほど
ネッ
ね。
トで、その、
PR 戦にね、似てるっ
自
て
分の
感じ
売り
で
出し方というか、自分の見せ方がすごく似てるっていうところ
すね。
で、それでこの間ネットのその本田圭佑が今移籍先を探してるみたいな記事を見たときに、まあ最近だとニュース記事にコメントがつくことも結構いっぱいあるから、それを
あり
見
ます
た
ね。
ら ボールを蹴れる西野とかっていう扱いになってて、めっちゃウケると思って。いやもう本当だからネットの人たちのね、もうセンスはもう秀逸、本当に。
ボールの蹴れる西野 い
いやもう、
やー、逆に西野さんすごいな。ある意味、本田圭佑選手の揶揄に使われるぐらいまでなって
まあ
ます
そうっ
ね。
すね。決してプラスではないのかもしれないけれど。はい。
いやー、素晴らしいな。今日もバスケの知識がいろいろ入ってくるポッドキャストで。じゃあ続いての話題ですが、広島ドラゴンフライズ、堀田武史ヘッドコーチ解任。堀田ヘッドコーチは B1 昇格を果たしました。今シーズンは17連覇を喫するなど、5勝32敗とリーグ最下位の成績に沈んでいます。後任は交渉の最終段階まで来ているとのこと。どうなんですか、これ、やっぱ難しいですよね、この解任のタイミングってね、人によって、いやー、ちょっと早すぎるとか遅すぎるとか、評価がね、どうしても分かれますけど、どうですか、これは、でも、5勝32敗だと、まあ、致し方
まあ、
なしみたい
そう
な。
ですね。致し方ない。そうですね。まあ、お客さんもいますしね。なんか、なかなか仕方がない部分も、あるのかななんて思いますけれども、まあ、でも一人の人生であったり、職っていうのが、ね、かかってるから、一概に、いや、もういい、いいカットですね、なんてことは、あんまりこう業界の人間としては言えないんだけど、
いいカットですねは言えないですね。
まあ、そういう、
広島どうすか、
そういうビジネスと言ってしまえば
やっ
そう
ぱ
だ
り
け
戦
ど、
力的にはもうちょっと、
戦力的にはもうちょっと勝ってて
清木さん的に
も、
は戦力的にはもうちょっと勝てるおかしくはない。なる
そ
ほど。
うですね。
まあそうだよな。ホームゲーム行って大体負け試合だと、ちょっとなかなかこう、ファン離れも進んじゃいそうですもんね。いくら今年は降格ないとはいえね。
まあ、そして決して多分その降格というか、その下の方でもいいよというところでは全くなかったでしょうから、そのラインナップの組み方が。
ああ、そうですよね。
おそらくはプレーオフ争いに絡むっていうのを目論んで構成をしたであろうメンツなんで、まあそこでいくと、なかなか、まあ、勝てなかったというのはしょうがないですね。まあ、しょうがないですね。ヘッドコーチはどうしたって、それがついて回るところではありますから。
まあ、あと広島さんに言うとね、ケネディ選手のそこが帰化したから、もう一人外国籍を雇えるという、一応ブーストがもう一個残ってる段階で、まだね、意外と時間かかってるとか、今期やらないのか、ちょっと私情報知りませんけど。 もう一段階ね、まだ返信を残してるという。
そうですね。
なんで、新ヘッドコーチ、新外国籍でもうちょっと勝てるようになるといいなというところでしょうかね。まあ、
盛り上がっては欲しいですよね。
まあそうですよね。せっかく B1 昇格果たしたのでね。はい。はい。そして、最後の話題でございます。日本代表顛末ということで、先週の時点で、JBA からの正式な発表がなく、よくわからないけど、ポツポツと各チームが代表に出る選手、出ない選手を発表して、ファンにモヤモヤを与えていた FIBA アジアカップ予選なんですけど、はい、まあ、一転して FIBA が中止を発表、中止じゃない、延期か、延期を発表、B リーグの島田チェアマンが説明の会見を開きました。はい、これ、ライターの小永吉陽子さんのヤフー個人のページに概要がまとめられていたんですが、はい、まあ、詳しいことはそちらを参考していただくとして、はい、まず1点目ですけど、JBA が、ありましたよね、資格剥奪みたいな
時
が。
はいはい、
FIBA から制裁を受けていて、はいはいはい、なんでまだその一件ガバナンス問題で、があった頃から FIBA のなんかモニタリング下にあったから、
はいはい、
なので他の国よりなんかそのアジアカップ予選を拒否ったりすると、うん、制裁が他の国より重い可能性があって、うん、アジアカップ本戦出ちゃダメよとか、ワールドカップの開催国枠剥奪よとか、なんかそういう可能性もあったと。うん、
それ、
まあそうなってくると自動的にパリ五輪の道も閉ざされるという。
なんか、それ、
未だにそのツケを払ってるんですか、
うん、未だにそのツケを払ってるんですかもそうだし、それも言った言わない、言った言わない問題なんじゃねえのとか思うけど、だって、本当にモニタリング下にあるのであれば、じゃあ今 FIBA の人が来てるからとか、はい、僕ら業界の人間にもっとなんか入ってくるはずだと思うんですよ。
あ、すいません、ちょっと今音声が飛び飛びで、もう一回お願いしていいですか？
いや、そのモニタリングはどのレベルで行われてるかっていうことにもよると思うんですよ。でも本当にモニタリングをされてても、文章であなたたちは今モニタリング下にあります、定期的に FIBA の人間が視察に来ます、そしてあなたたちがしっかりやっているのかを見ますのところまでモニタリングをされてるのか、
うん、
はい、今回の制裁解くけどお前らしっかりやっておけよで終わりなのか、
うん、そうですね、
分かんないじゃん、それはもう教会の人も別にどうとでも言えるじゃんとは思うんだよね。
はいはい、
うん、でその FIBA の制裁されちゃうからやんないとまずいんだよねみたいなことは別に言えば自分たちの責任がちょっとなくなるじゃない。
ああ、なるほど、
うん、ちょっと軽くなるじゃない、ちょっと
FIBA に責任を
そうそうそうそう
ささっとやれると、うん、なるほどね、うん、はい、
いやで分かんないよ、別に本当かもしれないしそれ
は、うん、まあそうですね。
あ、まあ、またあんまこういうこと言うとよくないんだろうな本当に
まあでもね、まあちょっとじゃあ小永さんのやつをババッと読んでから、
はい、
その続きをしましょうか、はい、
はい、
はい、まあそもそも Window2 の出場自体の時に中国、韓国、台湾は罰金と勝ち点2の減点を課されてるんだけど、日本は Window3 の開催地を表明したことでペナルティーはなかったと。
はい、
で、緊急事態宣言があったので日本開催からカタール開催になったんですけど、
はい、
日本は、まあ、何せ緊急事態宣言下なので、
はい、
参加できませんと言ったと一応、
はい、
申し出たんだけど FIBA から出場は義務ですとの連絡を受けたと、
はい、
いうことで JBA は苦渋の決断をして、
はい、
選手派遣を決定したんだと、
はい、
で、まあ、勝てるチームは前提なんだけど、
はい、
まあ、コロナなんでまず感染症対策は万全にしてくださいっていうのが B リーグ側から JBA の要請、
はい、
もう一個は帰国後に結局14日間自主隔離があるので、
はい、
まあ、かなりちょっとリーグ戦に影響が出ちゃうと、その代表クラスがいなくなると、はい、なので、公平性の担保をしてほしいということで、勝てるチームと言いつつも1クラブからの招集は1名までになったと。
はい、
はい、で、B リーグの規定で日本代表に招集された場合は参加義務があるらしいんですよ。
あります、あります、契約書に書かれてます。
はい、あ、そうなんですね、はい、だけど今回、まあ、派遣要請を辞退するクラブ選手がいたのは事実ですと。
はい、
ということで B リーグ規定をにのっとると、まあ、辞退選手には制裁を課さなきゃいけないんだけど、はい、まあ、中止になったので制裁は課さないで済んだと。
はい、
で、まあ、今回事情があまりにも特殊なので辞退したクラブ選手を責めるべきではないと思いますと、島田さん、
うん、
で、あ、そっか、15名の派遣選手と最終的な12名の選出辞退したクラブ選手について日本協会からは公表しないという話だったんですけど、
うん、
まあ辞退した選手についてはね、おおむね分かっちゃいましたよねっていう感じですね、発表されなくても。
うん、そうですね、
はい、まあ選出はラマスコーチが行ってました、
はい、
このメンバーでも勝てると思って選考したと、で本来12名のメンバー発表は相手のスカウティングを避けるために前日のテクニカルミーティングで最終決定されるまで発表しないことが常だったんですが、はい、今回は B リーグのバイウィークじゃなくて B リーグが開催される週だったんで、せっかく会場に来てくれるファンが代表がいるいないが分かんないのはちょっとダメだろうってことで、はい、リーグ戦を欠場する選手に関しては各クラブが個別に発表するという異例の形を取ったと。
はい、
だから謎のあれですね、中西さんと一緒に収録した前日のポツッポツッとなんか私出ます私出ませんみたいなのが出てきたのはそういう理由だと。はい、でカタール開催中止について JBA が他の国より半日以上遅れて発表したんですけど、それはFIBA からの要請に従ってで、なんで他国があんな早く発表してたのかよくわからんと。で、一番まあ重要かもしれないのは、今後について、FIBA は新たな日程と場所をドーハ開催中止の決定から10日以内に発表するとしているということで、今、案に上がっているのは、3月中にフィリピンでバブル開催という案が上がっていると。で、その可能性がある場合は結局今回と状況が一緒なんですよね。コロナはまだ終わってねえしリーグ戦は佳境だしっていうことで、なんで一応また JBA としては FIBA に強く要請する予定と言うんですけど、結局でもやっぱりモニタリング下だからとかってなってくると、また同じ事態、また同じ事態が下手したら10日後くらいに起こるかもしれないという話 で、 そうです
よね。
だからこれに関して前チェアマンの大川正明さんとかが、まあ、FIFA と FIBA のガバナンスの違いが大きいと、日本を制裁 し、うん、しとるけど FIBA も制裁ものだと思うとツイート、選手が振り回されてるということで、はい、まあ、はい、
あれその方って僕が FIBA に対して何か言った時に剣石だやる剣石だって騒がれてた方じゃないですか。おやおやおかしいな。おやおやおかしいな。おやおやおやおやおやおやおやおやおや。やっぱり2年も時が経てばね、忘れてしまうものですね、人間というのはね。ああ、そうですか、そうですか。
なるほど。今ね、人物が一致しましたね、はい、その方だったんですね。
なるほどなるほど、さようでございますか。いや、気をつけないと大川さん、これはもう制裁ものですよ。もうなんか、
いや、まあ、
剣石だ剣石だ、訓告訓告だ。
僕はもう外部の人間なんでね、
うん、
琵琶湖の大川ですから。
ああ、なるほどなるほど、そうですか。
って言ってるかもしれませんけど。まあでもちょっとこれ
ツイッターで、はい、鬼のクソリプ投げようかな。
言ってることちげえじゃねえかっつって。
まあいいですけど、別に僕、検跡とか訓告とか、なんか受けて、どうこうなる人間じゃないんで。まあまあまあ、あ、いやいや、面白いですね。あの、ありがとうございました。もう二枚舌のお手本、ありがとうございます。
でも、これでもやっぱり、でもちょっと大川さんの言う通り、フィバー。
あ、そうそうそう、いや、言う通りだよ。言う通りです。ね、あの、はい、フィバー、
これに関し
ては僕、前も言ったじゃないですか、もうフィバーって、まあ、中枢の 本部はいざ知らず、
はい、
あのフィバアジアであったりとか、その、なんていうの、はい、本部が置かれてないところは、割とずさんですよっていうところは、うん、でそもそもフィバっていう組織も、皆さんが思ってるよりそんなに大きくないっていうのが実際あって、
うん、はい、
うん。っていうのは、僕はずっと前から言って、ではいるんですけれども、まあ、まあ実態がやっぱ見えないじゃないですか。
見えないですね。あんまり
そう、ただあのみんなをこう取り締まるルールを作るみたいなところができる人たちでも、じゃあ何人いて誰が何をやってんのかとかって、それを知ってる人間って多分もう日本の中でも、うん、じゃあ JBA の中でもきっとやり取りをしてる人たちとかの5人ぐらいじゃないですか、ちゃんと把握してんの。
いや、そうですよね。うん。
うん、だから、まあ、そう、あの、なんか幻想だよ。なんかフィバが殿様みたいなやつは、僕は幻想だよ。うん、言って、一組織っていうだけの話で。
はい。
うん、
そうですね。
そう。神様みたいに扱うものではないんだぞっていうところは思いますけど、だから海外とか平気でフィバの大会、あ、もういいや、出ないってこと、もう自分たちで勝手にやるわみたいなのとかになるんじゃないですか。
うんうん、まあそうですね。ていうか、もう NBA なんか舐めまくってますもんね。
そうそうそうそう。
いや、しかしこれはちょっと振り回、まあね、選手もそうだし、チームも振り回されちゃいますよね、このまんま同じ事態が起こるとなるとね。
そうですね。まあ、言ってやっぱり僕らはなんだかんだ選手が一番大事。には思いたいんで、そこはなんかしっかりしてほしいなっていうのはありますね。ただ、まあ、これだけ今渡辺、八村、馬場ってこう活躍してる選手がいて、
うん、
で日本の国内リーグも盛り上がってきて、すごくやっぱり成長が見られている中で、
はい、
あの国際大会に出れる出れないとかっていうところもやっぱり今までの日本と比べたらやっぱり期待
がすごく高いと思う。まあそうですよね。はい、
うん、だからまあうまいところになんか落ち着けばいいなとは思いますけれどもね。
そうですね。はい、これはまたじゃあ続報を、があればこの番組でお話ししようと思います。はい、
待ちましょう。
はい、以上が今週のトピックのコーナーでした。
はい。
So Experience Presents ピックアップゲーム。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ。ソーエクスペリエンスのギフトはきっかけのギフトです。例えばゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパ&エステチケットを、結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる42ギフトを、こんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトを、さまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、ソーエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。今週は2月14日に行われた B2 第22節シーホース三河対アルバルク東京のゲーム2をピックアップします。
はい、
現在の成績は三河が24勝13敗で西地区2位、対する東京が23勝14敗で東地区6位と、なんとあの東京がチャンピオンシップ圏外という今シーズンでございます。
はい、
三河ですがオフェンシブレーティングが 112.6 でリーグ首位、まあ、なんといってもねスリーポイントの確率が 39.1% でリーグトップと、
うん、
中でも怖いのが3人いまして、確率順でいうと河村拓也選手が 50%、
うん、
金丸浩介選手が 47.7%、
うん、
シェーン・ウィッティントン選手が 46.7% という驚異の高確率で、まあ、3人が打てば打つほどレーティングが上がる状態という感じです。これやばすぎますね、3人こんな襲って、ね、特にあの金丸選手は平均6本アテンプトしてるということで、
はいはい、
まあ、東京がどう守るかっていうのが注目が集まるところです、
はい、
で対する東京はですね、まあ、シーズン序盤は人をかきながらも攻守バランスよく戦ってた印象でしたが、まあ、試合をこなすにつれてある意味三河と同じ傾向が出てきてます。今シーズンの東京はオフェンスが良くディフェンスが悪いです、
うん、
オフェンシブレーティングは 109.5 でリーグ4位につけてるんですが、
はい、
ディフェンシブレーティングが 101.7 でリーグ9位、チーム編成の段階からオフェンス特化型のチームを目指しているように見える三河と違って、まあ、おそらく別に狙ってやってるわけではないだろう東京ということで、
はい、
まあ、怪我の、ね、連鎖が影響しているのかもしれませんけど、ディフェンス的には苦戦中ですね。
はい、
オフェンスではリーグ唯一の一桁ターンオーバーが継続中ということで、
うん、
オフェンスは順調だと、
はい、
で、土曜日に行われたゲーム1は前半三河が15点のリードを作って、まあ、後半ちょっと東京も追い上げますが、そのリードを生かした三河が83対77で勝利、
うん、
取り上げるゲーム2ですが、三河スタートはカイル・コリンズワース選手、河村拓也選手、金丸浩介選手、ダバンテ・ガードナー選手、シェーファービー・コウキ選手、
うん、
アレックス・カーク選手が股関節痛で欠場の東京は小島元気選手、田中大輝選手、菊池翔平選手、デション・トーマス選手、ケビン・ジョーズ選手というスタート、
はい、
ゲーム1と同じく第2クォーター途中までは三河ペースでしたが、前日の雪辱に燃える東京がそこから粘り後半一気に逆襲と、終わってみれば90対74で快勝です、
はい、
三河はガードナー選手19点、ウィッティントン選手15点、コリンズワース選手12点、うん、金丸浩介選手10点、東京はデション・トーマス選手28点、ケビン・ジョーズ選手21点、安藤選手16点、須田雄太郎選手11点となってます、うん、いかがでしたか、この試合、キルキさん的には。
そうですね、まあ、アルバルクのディフェンスのところは、多分選手とかを本来のラインナップじゃないところとかも、ちょっと関係あるのかなとは思いますけれども、そのディフェンスの はい、レーティングが悪いっていう
ところ。今年ね、なかなかフルメンツ揃わないですからね、東京は。
そうですね。で、まあ僕ら、あの、三河の、じゃあオフボールスクリーンを多用するオフェンスというか、まあ一番パーセンテージが、多いというところで、
うん、
オフボールスクリーンの数がリーグで最も多い、はい、その理由は、金丸浩介と河村拓也がいるからだ、みたいなところを、じゃあちょっと注目してみましょう、みたいな話だったんですけれども、両チームとも1クォーターから割とオフボールスクリーンを使っていたっていうところがあって、それはちょっと面白かったですね、
はい、
まあもちろんアルバルクはもうあのピックアンドロールピックアンドロールっていう連続したピックアンドロールであったりとかボールスクリーンを守らなければいけないっていうところがあったりはしたんですけれども、うん、はい、やっぱり三河の火力はすごいですね、うん、
当たり出したらやばいですよね、
本当に、まあ、はい、どの選手もスリーポイントが打てるし、まあ、コリンズワース選手が非常にこうバランスを取れているというか、まあ、若干ボールを持ちすぎてしまうところもあったりはするのかなっていう印象はありますけれども、それでもやっぱりあれだけあのバランスを取れているのが、まあ、やっぱりウィッティントン選手とか、ダバンテ・ガードナー選手が外でもプレーできるっていう要因の一つなのかなっていうふうには思いますね。うん、
コリンズワース選手はね、バランス取るって言ってもこう動かないで取る系じゃなくて、結構積極的に動いてってバランス取るんですよね。運動量が落ちないから。ハードワーク
してるし、ディフェンスもすごく高い強度でやろうとしてるし。
あ、
そうで、
確かにこの人いなかったら結構やばいかもしれないですよね。
まあ、でその後
火力はあるものの活かせない
んだけれども、結局第4クォーターであんまりコリンズワース選手が出てこなくて、はい、ただコリンズワース選手は、うん、あのアビシェーファーがいないと出せない ていうところがあったりとかして、はい、ただまあ阿炎のところが割とやられていたり、まあやられてるっていうほど悪い印象はなかったけれども、まあどうしてもちょっと三河はあのポストにボールが入った時にかなりシフトしていて寄っていたというところで、はい、結構そこをうまくさばかれていたなというところで出しづらくなっちゃったのかもしれないですけれど、ちょっと最後のプレーメイクであったりゲームを決めるっていう場面ではもっとコリンズワース選手見たかったななんて思ったりはしましたね。
そうっすよね。どうせオフェンス特化型だったらオフェンスと新入してくれても、見る方は面白いですけどね。本人たちは
ともかく、まあ、ただ阿炎選手23歳なんですよ。で、はい、すごく体を張ってるし、その、あのスクリーンからダイブのタイミングであったり、まあ、この試合はキャリアで初のアリウープも出たとかって言って本人が喜んでましたけれども、
あれキャリア初なんだ。もう自然とやってましたね。そうそうそう、
全然普通にやってましたし、でディフェンスの部分でも頑張ってましたし、まあショットレンジスリーポイントをちょっと何本か打たされたやつを素直に打ってしまってて、まあね、入ればもちろんディフェンスが出てくるからその後のプレーが楽になるっていうのもあるんだけれども、
そんなに確率も悪くないんですよね、確かね、スリーポイント。
なん、
うん、なんか印象、ちょっと待ってくださいね、印象よりも、そう 36.1% 全然打たないんですけど、 1.6 本だからまあ、うん、本当にたまにしか打たないんですが 36.1% ということで、はい、悪くない、ね、いい、むしろいいですね、はい、だもっと自信持って、まあ自信持ってるのかもしれないですけど放ってもいいのかなっていう、
はい、ああ、ブレスユー、 Thank you, thank you. っていうところがあるから、で、まあそこが一個ちょっと気になったのと、あとはそのダバンテ・ガードナー選手の、第一クォーターで14点かな、はい、取ったんですよ、うん、確か。でそれを考えると、はい、で最終的に19点で終わってるってことは30分間
そっからね、まあ、飛び飛びに
ファールが、ね、30分間で5点しか取れていない、はい、ファールトラブルがあったとはいえ、うん、それはやっぱり三河のリズムではないんじゃないかなというところではありますね。コリンズワース選手が出てないからガーデナー選手もう、いきなかった、そこに因果関係はあるのかなとかって中風に僕は結構思いましたね。
なるほどね。
ただ意外だったのは三河もディフェンスは頑張ってたように思います。結構たあの、
いや、はい、確かに三河ディフェンスね、良くないイメージから入ってるけど、全然なんか特に第一前半は集中してました
よ、うん、で河村選手金丸選手ってこう、まあ言ってしまえばあのディフェンスに別にそんなに定評がない池上みたいな感じで
逆池上
なんだけれども、あの非常にあのアクティブにプレーをしてましたし、金丸選手なんか、1回誰だったかな、田中大輝選手だったかな、あのドライブを
止めてましたね、
2回3回って
、うん、何回か連続でバチ止め、
なんで、はい、ああいうのはすごく三河としても今ディフェンスを少し手こ入れしているところなのかななんて思ったりはしますけれども、まあ言ってね、
あの時間帯
言って彼らも元代表とか、はい、まあ今代表に入るか入らないかみたいな選手たちなんで、まあ全くディフェンスをしないっていうのでやればできるだろうっていう話なんだけど、
はい、うん、ええ、あの三河がディフェンス集中してた時間帯一気にいけそうだったけど、オフェンスリバウンドとあと須田選手で繋いでます
ね。そうなんですよ。第3クォーターの須田選手と、あとは、この試合初スタメンのトーマス選手。ああ、やっぱりすごいアクティブにオフェンスリバウンドもそうですし、ポップからのスリーポイントもそうですし、
うん、
かなり須田選手とトーマス選手が完全にこの試合はもう、違いを生んだ選手2人ですね。
うん、はい、そうか、そう考えるとトーマス選手は初スタメンで、安藤誠也選手と須田雄太郎選手はベンチからそれぞれ2桁得点ということで、うん、そのね、コリンズバース選手が下がっちゃってから、下がっちゃう時間帯はチームも下がっちゃうみたいな、三河と比べるとちょっとその選手層の差みたいなのが出たんです
か
ね。それ
はあったかもしれませんね、はい、で、まあ、あの皆さん大好き金丸浩介 なんですけれども、
はい、
金丸浩介は難しいショットも決めてましたけれども、この試合、トヨタじゃない、まあ、菊生でトヨタって言っちゃうね。この試合、アルバルクがすごくうまくいってたのは、はい、やっぱりこう彼の得意ではないエリアでボールを持たせていた、それこそレイアップであったり、2点のシュートであったりとかっていうのは、決められてましたけれども、ところどころで。
はい、
でも彼が本当にやりたいプレーであったりとか、はい、彼が気持ちよくオフェンスができるところでのエリアっていうのは、すごくボールを持たせないように意識はしていたんですよ。そのどの選手がつこうが、
うん、
菊池選手がつこうが、はい、ザック・バランスキー選手がつこうが、須田雄太郎選手がつこうが、田中大輝選手がつこうがっていうところで、
うん、
そこはチームとしてかなり、
はい、
意識を強く持っていたところであって、そこがまあ一つ三河の火力が伸びなかった要因にもなりますね。
5分の0ですね、スリーポイント。うん、これはアルバルクのディフェンスが
良かった。僕は良かったと思います。まあ、オープンのも何本かあったんで、ちょっともう1本でも入れば金丸選手はその後の 3,4 本がディフェンス全く関係ないみたいなことはあり得る選手なんでは
い、
だからまあ、ね、ラッキーといえばラッキーだし、オープンのショットもあったんで、はい、前半に。あれが入ってたらなとかって思ったら、きっとアルバルクが、はい、おっかねってなってんのかもしんないけど、まあでもそれも含めて勝負ですからね。
はい。前日、金丸選手が活躍したっていうのもあってね、かなり菊池選手が頭から激しく言
ってたっていう、ね、そうですね、もう本当にファール、
影響があった
ね、ファールギリギリのラインのところでのフィジカルな。まあ割ともうプレーに全然関係ないところでもネチネチ体当ててて、すごい嫌がってるなとは思いましたし
持ち味を発揮した菊池翔平選手
ですね。出だしオフェンス彼最初6点8点ぐらい取ってますしね。
え、ああ、そ
ん取ってるんですよ。一番最初のフリースローも彼ですし、スリーポイントも彼ですし、トランジションからのブレイクみたいなところも彼ですし、
ああ。
そうなんですよ。なので、まあ、菊池翔平選手は僕はすごく好きなタイプというか、自分の仕事をすごく全うする選手なんで。
そうそう、まあ、須田選手なんて正直スタメンでもいいクラスだけど、あえてね、この菊池選手かバランスキー選手かは絶対入れとくみたいなね、このとこありますよね、アルバルクは。そこでしっかりとローなんていうんですかね、ローテーションプレイヤーというか、黒子役を入れとくみたいなとこはありますよね、ルカの采配としては。
そうですね、まあ、ただアルバルクやっぱウィングの選手たちの強度がぶれないんですよね。まあ、ウィングにしろガードにしろ、自分たちのディフェンスのスタンダードっていうのがすごいはっきりしてはいるなというふうには思いましたね。どの選手が出てきてもやっぱりある一定のレベルを下回ることが絶対にないというか。
なるほど。
はい、だまあこの試合はディフェンスを両チームすごくやっていたので見応えがある試合ではありましたね。はい、ただまあ須田選手とトーマス選手。あっぱれ。
はい、あっぱれ。
またパクっちゃったけど。
あっぱれですかね。試合前、
はい、
解説の方が田中対金丸という注目ポイントを挙げてましたけど、はい、まあ、金丸選手は今、レビューしてもらいましたが、田中選手も何せ、アテンプト5本で、2が1本入ったのかな、はい、っていう状態で、はい、まあ、アシストとかね、うわ、すげえっていうのありましたけど、はい、あんまり積極的にも見えなかったですね。なんか調子が良さそうな感じでもなかった
です、ね、どうなんでしょうかね。そこのペネトレートを止めましょうっていうところにもしかしたら三河がフォーカスしてたのかもしれないですね。なんで田中選手もそこまでこう賢い選手ではあるんで、そこを無理しない、ピックアンドロールで自分のペネトレートが止められる、はい、で、ね、ディフェンスが2枚ついた状態でずっとガチャガチャガチャガチャドリブルをするタイプの選手でもないので、そこを早めに結構さばいてたんですよね。
はい、うん、そうですね。
で、それで結局、ケビン・ジョーンズ選手も、 トーマス選手も生きてますから活躍してますし、はい、最終的に試合もね言って20点ぐらい離れて勝ってますし、
はい、
だからそういうところでもまあ田中大輝ほどの選手であっても自分の役割をこうスイッチできるというか、
なるほど、
っていうのはすごく逆にポジティブに僕は捉えてはいたんですけれども、
なるほどね、むしろ田中選手が自分にマークが集まってるのを見てこうやって動いたという可能性があるということですね。
そうですね、僕はそのように見受けました。
なるほど、
はい、
わかりました。いやしかしこれでカーク選手もまあでもねチャンピオンシップ行けないとね8位でも何でもいいからワイルドカードでも何でもいいから潜り込めばねやっぱり怖いですよね東京
なんか。でもあのそれリーグ戦今首位走ってる方のチームからするとおいおいおいおい、はい、8位とか勘弁してくれよってなるでしょうね。
なりますよね、
何やってくれ
てんだよ、やだよ1回戦から東京はっていう。怖いですね。
逆に東京からすれば別にもうプレーオフ入っちゃえさえすればどことやっても別に変わんないっていう
のはあるでしょうね。もう連覇してるわけですからね、うん、
まあ、
鼻から優勝しに行くつもりだこっちはと。
プレーオフに出てくるようなチームであれば、まあ、どの、ね、試合も絶対楽ではないんでしょうけれども、
うん、あそっか、そういう意味では、あでも詳しくちゃんとレギュレーションが分かってないけど、まあ、トップとあれがやるんでしょうね、ブレックスと東京とかがあり得るってことか。
ブレックスと東京がありえますね。今、ウエストのワイルドカード、あ、だからウエストが多分ワイルドカード入らないっていう前提
で。ないってことですよね。はい。ウエストはまあ、琉球、三河、名古屋という順番だけど、大阪まではまあチャンスがあるという状況ですね。
そうですね。
ちょっとそれ以降の島根以降は厳しいかなという、今のところ。
これ、ね、東なかなかえげつないことになってますね。
えげつないですね。まあちょっと秋田がね、カリーム・コルビー両膝怪我って大変なことになっちゃったんで、
そうですね、
かわいそうですけどね、はい、この6位の東京まではかなりチャンスがまだ残ってる
って、ね、言ってしまえばこれ7位の秋田を東に入れたら3位タイですからね。
あ、西に入れたら、いい本当ですね。本当そうですね。すごいな。
二人ですごいな。
いやー、特にね、まあ、宇都宮、千葉はちょっとゲーム差が抜けてますが、川崎、渋谷、富山、東京はもう何 ?1.5 ゲーム差ですね。川崎から東京まで。
そうです
ね。どこが行ってもおかしくない。
で、その1ゲーム下に秋田がいると。
そういうことですね。
なかなかでございますね。
いやーいいっすね。東京対宇都宮見たいな。1回戦。
これだから今勝率がまあ今もう言ったのは全部勝率が5割以上のとこなんですけれども、多分東であれば、
はい、
宇都宮から秋田まで、西であれば。
はい、
琉球から大阪までっていうところが今名前に出たんですけれども、
はい、
でそれ以外の横浜、新潟、北海道、島根、滋賀、信州、京都、三重、広島が、
うん、
まあ、はい、ほぼほぼプレーオフがもうこの時点で不可能に近い、
うん、
そうですね、ワイルドカード争いとかも考えると、ね、まあ不可能に近いっていうところで、
はい、
なんか彼らの試合を思って白くする企画が欲しいですよね。
ああ、そうですね。やっぱり降格あると下の方が変な盛り上がり方をしますけど、今年ないですかね、降格が。
だから
ただの消化試合になっちゃうとっていうことですね。要は。
うん、面白くない可能性が出てくるんで、負けたチームはエースプレイヤーが1年間 B3 に行かなきゃいけないとか。
それ岡山に来てくれたらいいけど、他のチームに行かれたら大変なことになります。
いやいやいや、僕はリーグが盛り上がればいい人間なんで。
なるほど、
はい、大丈夫ですよ、はい、
いいっすね、
はい、じゃあ誰が欲しいかな。
誰欲しいですか。
アイザイア・マーフィーが欲しいな。
欲しいでしょうね。
あ、いいな。アイザイア伸びしろもあるし。アイザイア・マーフィーをうちに来てもらって、もう6年契約ぐらいして、でどうせ1年でどうせ出てくから、うん、あの
移籍
アルバルクとかに1億円ぐらいで売ってい
いことしかない。
そうそうそう、みんなみんなウィンウィン。いや、広島は思いっきりルーズしてるわそれは。
いやー、いいっす。確かになんかね、なんかないかな面白い企画。
そうなんですよ。まあでも面白いって言ったって人の人生かかってるから、そんななんか適当なことはできないんだけど。
そうですね、うん、いやなんだろうな、はい、まあちょっと思いついたらなんか言います、
はい、思いついた方はぜひハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまで。
そうですね、はい、ぜひぜひお願いします。はい、あ、そうですね、まああとあれか、最後デション・トーマス選手のピックアンドポップやばかったですね、うん、っていう。
そう、結局
あれなんかもっと打てそうな感じでしたね。
あの連続したピックアンドロールとかを、全然三河が守れてなくて、途中で、はい、あのスイッチみたいなこともしてたんですけれども、それでもやっぱり守れてなかったんで、
はい、
うん、そこがやっぱり、まあでもやっぱオフェンスリバウンドとかもかなり取られてたんで、
うん、
そこがやっぱり違いを生むんじゃないかなというふうには思いましたね。
なるほどね、はい、うん、というわけで以上、はい、ピック&ロールじゃないや、ピック&ロールのコーナーってなんだピックアップゲームのコーナーでした。
はい、
次節の注目カードなんですが、
はい、
今週末は B1 がお休みということで、2月21日日曜日に行われる B2 第22節、愛媛オレンジバイキングス対西宮ストークスをピックアップします。
はい、
愛媛は14勝24敗で西地区最下位、対する西宮は24勝15敗で西地区1位に立っています。
はい、
まあ、愛媛はですね、借金10ということで負け越しなんですが、
はい、
オフェンシブレーティング 102.4 で実はリーグ8位と、まあ、平均程度のオフェンス力はあります、
うん、はい、
中でも3ポイントが得意で、アテンプトは 21.3 本とやや少ないんですけど、確率が 36.4% でリーグ2位となっています、
うん、
まあ、なので成績に照らしても分かる通りよろしくないのはディフェンスでして、うん、ディフェンシブレーティングが 108.3 でリーグで下から2番目に悪いと、
はい、
なんとトラディショナルスタッツでも平均スティール 5.3、 平均ブロック 1.3 がともにリーグ最下位ということで、うん、まあ、その辺のちょっと体が腫れてないのか発数できてないのか、ちょっと試合で検証という感じでございます。
はい、
一方の西宮はオフェンシブレーティング 105.5 でリーグ3位、ディフェンシブレーティング 102.0 でリーグ10位ということで、まあ、タイプ的には愛媛と同じくオフェンスは得意だけどディフェンスはやや苦手というチームです。
はい、はい、
でディフェンスが苦手っていうと、まあ、付け入る隙があるようには感じるんですが、実は今ノリに乗ってまして9連勝と絶
好調です。球団記録です。
あ、球団記録なんですね。
そうなんですよ、
で先週末にあの佐賀から連勝を奪っているということで、まあ、要注目チームであります、
うん、はい、
はい、で個人ではあれですね、愛媛の方がアジア中南米でキャリアを積んで昨シーズン琉球で4試合プレーしたユージーン・フェルプスが平均 21.4 点14リバウンドと大活躍中、
うん、
西宮は NBA でもデクワン・ジョーンズ選手が平均 21.8 点を記録しています、うん、もうね、岡山とは地理的に近い2チームの戦いですけど、いかがですか、はい、秀樹さん。
これはちょっと僕がもう完全に西宮が見たかったんで
それなんで9連勝だからって意味合いですか？
あ、9連勝もそうですし、ちょっとこの間ハイライトを拝見したんですが、割とこう、はい、スペーシングがすごく整ってるシーンが多かったんで、
はい、
とはいえさすがに仕事じゃないと自分たちの試合以外はあんまり見ないんで
、はい、
仕事にしてしまおうと、
まあ、シーズン始まっちゃうとね大変。
そうですよね、自分たちのをやっぱり見なきゃいけないんで、で自分たちの練習のビデオも見なきゃいけないんで、
で自分たちの練習のビデオ、来週の対戦相手のビデオ、トラッシュトーキングセオリーのピックアップゲームと。
でもやっぱり、いやいやいや、
死にます、
ね、まあ、いいんですよ、お仕事なんでいいんですけれども、はい、あれなんですよ、たまに僕とかはやっぱりちょっと息抜きしたいなと思ったら、あ、もうちょっと音楽聴こうとか映画見ようってなるんですけど、
はい、
今大阪で、アシスタント GM かな、役職は。もともと、
はい、
アルバルクとかのアシスタントコーチをやっていた富山真嗣っていう人間がいるんですけれども、そう、トミーさんがいるんですけど、はい、まあ僕も、熊本にいるときにアシスタントだったり、あんな、まあ、さかのぼれば、12年、3年前に、東京アパッチで彼アシスタントだったんですけど、うん。
ああ、そうなんですか、へえ。
で、まあ彼とかは、僕、変態って呼んでて、やめろよってすぐ言われるんですけど、バスケットで、それこそアシスタントって、ものすごい、量の映像を見なきゃいけなくて、ヘッドコーチとかのために、
そうですよね、はい、
でスカウティングもしなきゃいけないから、はい、編集したりなんだったりとか、テロップ入れたりなんだったりとかもしなきゃいけないし、すごい大変なんですよ、はい、アシスタントコーチの人たちって、うん、で、あ、
そう、なるほど、
でもうその負荷がかかった状態で永遠にもう映像を見て自分たちの数字とかを掘り出して、ああだこうだって言ってやって、息抜きにあの人はヨーロッパとかのバスケを見るんですよ。いや、変態なんですよ。すね、気持ち悪いんですよ、本当にもう。バスケのストレスをバスケで解消するんですよ。よくわかんないんですよ、もう。
あれ、でもトミーさん、僕もう一個趣味してますよ。NBA のトレーディングカード
好きなんだ。
それもバスケじゃないかっていう。
結局バスケ
好きですね。やばいな、ね、あの人。自分でもたまにねプレーされてますもんね。
好きなんでしょうねバスケットが。
いや本当好きなんです
よね。僕も好きですけれども。
すごいな、向いてます、ね。
そうですね、転職ですね。
転職ですね。これぞまさに。
といったところで、
はい、なるほど、はい、
ちょっとでも西宮は
注目ポイントは、はい、
エンジンが今年上がってくるなとは思ってたんですけれども、僕その新しい監督さんのバスケットがどういったものかっていうのがこうあんまり存じ上げなかったんで、
はいはいはい、はい、
それを見れるのがすごく楽しみではありますね。
なるほど、マティアス・フィッシャーさん、ドイツ人って書いてありますね、はい、うん、あ、ナショナルチームヘッドコーチ経験もあり、うん、なるほど、じゃあその辺の西宮の戦術を注目して、はい、愛媛は何か印象あります？
愛媛はちょっとプレシーズン実はやってたんですけど、僕らその時とはだいぶこう、まあその時は外国人もまだ合流してなかったり、まあ合流はしてたんだけれども少なかったりとか、日本人も怪我してたりとかっていうところで、はい、あんまりこう、でまあもちろんその彼らの試合をこう見るっていうことはないんだけれども、予想以上に負けてるなとは思ってたんですよね、はい、そのプレシーズンやった時にはすごくハードワークしていたし、うん、
あ、そう
ですね、スクリーンも結構連続して起こるめんどくさいオフェンスとかをやってたし、で、ライアン・ステファンにしても、ユージン・フェルプスにしても、あともう一人も割と、日本でやってる選手じゃないかな。プリンスみたいな見た目の、プリンスってあの歌手の方のプリンスみたいな、目が、 目がキラ、
あ、テディエリス、
目がキラキラした人。
あ、そうですね、17.9 点、42.7%。
そうだから彼とかも、
そっか、ライアン・ステファンかも
しれ
ない
か、決して悪いメンバーではないはず。
そうですね、
むしろちょっと今年予算頑張ったんじゃないかなぐらいの感じで見てますけども、
じゃあ意外と苦戦してるという感じですね、
っていうふうには僕は捉えてますね。
なるほど、じゃあいい試合が見えるかもしれないですね。都市の辰彦選手ね、仙台に一時期いたんですけど、はい、仙台時代あのね、僕のと 仲のいいというか腰痛でね全然ダメだったんですよね、
都市
の
選手、ね、
かわいそうに、
はい、
そっからよく復活して、今季はねチームハイの 4.3 アシスト上げてて、その復活も見るのも楽しみでございます。はい、はい、というわけでじゃあこのままエンディングいきますか、はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。あ、先週あのギーウサさんという方からの投稿で、宇都宮ブレックスの VR ブレックスワールドというのが面白いということで、
はいはいはい
はい、お互い安西隆三ヘッドコーチに見守られながらフリースローをやろうという話でしたけど、ヒルキさんやりました、やんなかった、
忘れちゃった
リマインドしておけばよかった。いやいや、僕、はい、昨日思い出して、はい、めっちゃフリースローやったんですけ ど、いや結構でもねすごいす、ちゃんとあのアプリとして成立してますね。多分相当作るの難しいんじゃないかなと思うんですけど、あの操作性にも何の違和感もないですし、本当にちゃんとしたアプリでした。でフリースローはね、あの一応結構20分ぐらいやり込んで、はい、あのその日の最高得点まで出して220点なんで、それを超えるように頑張ってください。
わかりました。
龍蔵さんはセリフとかはなかったです。確かにずっと見守られてるんですけど、はい、無言でした。ちょっと喋って
みたらなかったんですか。
詰められなかったです。なんで、
いや、まあ、龍蔵さんはそんなこと言わないだろうけど、は
い、言わないですよね。無言の圧っていう意味だったもん。はい、それでは今週は先週拾えなかった投稿を一つ取り上げようと思います。
はい、
ユーバートさん、
はい、
よく言われる話だと思うのですが、いい選手を揃えれば勝てるっていう論調にはどう思いますか。身近なところだと野球の巨人はそれでうまくいっているときと失敗しているときがあると思います。
はい、
はい、といういい選手を、でもいい選手揃ったら勝ちの率は上がりそうな気がしますけど
ね。おっしゃる通りで、まあ、いい選手がいなければできないことっていうのも数多く存在しているので、そもそも論でできないことをやらせるというのはコーチとしては割とあのすごく難しい戦いにスタートから挑んでるなというところはあるので、できることをやっぱり、
うん、
この今自分が与えられた選手たちの中で何ができるか、そしてどこが伸びしろなのかっていうところを見定めることってすごく大事なのかなって僕は思ってて、スリーポイントがそんなに上手じゃない選手を GM が集めてきてるのに、スリーポイントをバカバカじゃあゴールデンステートみたいに打てばいいかって言ったら絶対バスケットはそうではないし、
はい、
うん、まあ、 あの大げさに言ってしまえばそういう話なので、ちゃんとその、うん、まあ、いい選手悪い選手の定義っていうのもすごくあのそれはコーチであったりとかの主観も入ってくるから、ただまあ、
そうですね、
その与えられたピースたちでどんなバスケットをすれば勝てるのかっていうところはヘッドコーチであったり、うん、まあ、クラブ側のこう手腕の見せ所ではないですかね。
なるほどね、はい、
特にバスケットはあの、
うん、はい、
やっぱりいろいろできる選手がいないとすごくこう選択肢が狭まるというところがあるというか、あのまあ、こういうこと言うと野球はあれなのかもしれないけど、うん、野球ってこう基本的にこうピッチャーとバッターが対峙して で、そこからのアクション。もちろんチームスポーツだからチームプレーが ないと成り立たないんだけれども。
はい。
それが、じゃあ、バスケットと同じレベルでのケミストリーが求められるかといったら多分そうではないので。
はい。
といったところでは、それいい選手がいない、まあ、いい選手を揃えればできることの幅が増えるといった意味では、いい選手を揃えればいいじゃんっていうのは、遠い意見ではないなというふうには思います。
うん、はい。はい。なんか巨人の例えだとね、一時期の巨人みたいに4番バッターばっかり集めるっていうのが、基本的には難しいと思うんですけど、うん、なんか三河なんかそれに近いものはありますよ、ノリは、
ね。そうですね。
金丸選手いて、河村選手いて、ガードナー選手いてみたいな。
そうですね。
まあ、それでね、1シーズン目の途中は大変でしたけど、今シーズンはうまくいってますからね。
まあ、ブルックリンネッツしかり。
ああ、そうですね。うん、確かに。はい、
まあ、言ってしまえば多分富山とかもみんな最初はそういうイメージ受けてたんじゃないかな、まあ、ジュリアン・マブンガがいて、フートがいて、岡田優太がいてって、まあ、ボール持ちたがりが3人もいて、果たしてうまくいくのかみたいなところは多分意見もあったと思うんだけれども、まあ、そこは意外とうまくまとまったなとは思ったりはしましたし、三河も僕は、だそれこそコリンズワース選手がすごくバランス取ってるなと思ったりとか、あとは河村選手がすごくバランス取ってるなっていうふうには思いましたね。はい、
うん、そうですね。河村選手もね、確かにプレーメイクもできますからね。
河村選手にもうちょっとボール触らせてあげたかったなとはちょっと思ったりはしましたけれども。
確かに河村選手が触ってるときは 何かいいことが起きるみたいな感じは受けましたね。
うん、そうですね。
うん、
はい。
こんな風に番組でも取り上げますので、皆さんぜひ感想、質問などをハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでよろしくお願いします。
はい。
それではひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
ありがとう。バイバイ。